皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大きな目標と小さな目標というお話です。まあこれはですね、よく皆さんもそういうことを言われると思いますね。大きな目標で、例えば5年なら5年後にですね、こういう資格を取ってね、で、こういう、仕事をして働きたいと。ついては今年は何をする、今年の目標が ある。これはまあ小さな目標ですね。そういうこともあるし。例えば、将来、自分で会社を起こしてですね、偉大な仕事をしたいって大きな目標がある。で、今、まあ、サラリーマンをやってると。で、その大きな目標に向けて、まあ、今年何をするか小さな目標だということをよく言われますね。ですから、その、まあ、何事もですね、大きな目標を最初に立ててね、それから小さな目標で、こう、動かしていけば、まあ、一番スムーズにいきますね。で、もっと言うならばですね、この大きな目標はね、まあ、愛であると。大宇宙の愛であるということも当然できるわけですね。人は何で生きてるんですか。神の愛を、仏の愛をこのようにね、形にするために生きてるんでありますというふうに考えればですね、生きてるってこと自身がね、やっぱりその神や仏の大きな目標に沿うためにいるんだと。したがって、今自分がどんな仕事をするかとか、どのような生活をするかって、これは小さな目標なんだと。その神の愛、仏の愛に向かってですね、自分が今何をするか小さな目標を決めよう。もちろんこういったって全く間違いではないですよね。しかし逆から言うとですね、まあその、例えば神の愛とか言った場合に、具体的なその小さな目標を立てるときに、何なのかよくわかんないことあるわけですね。それにこの世に愛を満たすって言ってもですね、じゃあ具体的にね、この林はそのまま残した方がいいのか、あるいはその密集してるから少しその、間伐した方がいいのか。あるいは、開伐しちゃって、天然林にすべく、なんか広葉樹植え直した方がいいのか。ねえ、そういう話いつもあるでしょう。それからやっぱりこの、住宅が足りないとか言った時ですね。この山削って住宅を作るか作らないか。あるいはこの田んぼを埋め立ててですね、そこに工場を作るか作らないかって話ありますね。その自然を守るってことだと、まあそれ、そういうことやっちゃいけないんだけど、逆に、その、世の中の幸せのためにはですね、自然を使うっていう考え方もありますから、じゃあ自然をですね、利用し使うためにですね、まあそれを、まあ、埋め立てて、人がそこでね、立派に生活できれば、その方がよろしいっていう考え方もあるわけです。だからその、一概にですね、大きな目標と言いましてもですね、具体的に小さな目標を立てるときに、これが本当に大きな目標に沿ってるのか、大きな目標の真逆なのか、わからないことが多いですね。で、永遠にわからないかっていうと、やっぱ永遠にわからないものもありましてですね。結局だから振り返ってみると、何が良かったんだかわからない。でも最終的に言えることは、その時代を懸命に生きてたんだな、ということぐらいですかね。悩みいろんなことやって、例えば戦争がそうですね。まあ、誰かが戦争を始めたと、戦争に巻き込まれたと。だから戦争の良い悪いはもうとにかく言える状況じゃなかったんだと。自分も戦争に巻き込まれたと。なんとかかろうじて生き延びたと。で、生き延びれなかった人もいたけども、自分はかろうじて生き延びたということになってくるとですね、まあこれは、なんて言うんでしょうかね、その、一体、天は、神は、仏は、人に何をさせようとしてるのか。やっぱ非常に厳しいね、人の問題、戦争を通じて人の問題をこう、表に出してですね、人を、鍛えようとしてるんだろうか。そういうふうに思うことはできますよね。ではその戦争を今度二度と起こさないために何をしたらいいんでしょうかということになるとですね、まあ様々なこの仕事やり方が出てきますね。ですからその神の教訓ですよね。神の教訓をもとにこれを大きな目標として小さな目標を立てて生きるってこともそれはできるでしょうね。で、あるいはですね、この会社とかですね、その国とか地域とか続くっていうことなんですね。続くっていうことを前提にやってるでしょう。会社も地域も国も。で、この続く時の大きな目標と、 とりあえず今年何をやるかの小さな目標っていうのは実は非常に重要なんですね。継続性を前提にしたものというのは、なぜ継続するのかということは、まあ、大きな目標として捉えられるべきなんですね。まあ、例えば地域でも民族でも、その地域民族がより繁栄すること、これがまあ大きな目標ですね。繁栄っていう言葉の内容はやっぱ違いますね。その時期によって場所によって繁栄の内容は違うけども、とにかく地域や国が持続的に、まあ今の言葉で言えば持続的に繁栄を続けること、これが大きな目標であることはあまり変わりないですね。そうするとこの大きな目標に合意できない人たちをどうするかなんです。すなわちこれがですね、今回のネオコンとかネオリベの世界ですね。永続的に繁栄をさせないで、途中で屠殺して、全部切り倒して俺が利益で持っていくよって言ってんのがネオコンとかネオリベだったんですね。だから大きな目標に合意できてなかったわけであります。すなわち片っぽはね、自分たちの歴史をね、続け、で、時々イノベーションをやりながら、さらにますます皆さんが繁栄するようにやっていこうと思ってる。ところが、そうでない人たちがいたんですね。それを途中で止めて、生き血を吸う、屠殺をする、で、全部俺たちの食料にしちゃうと思う連中がいたわけですよ。で、彼らはそういう大きな目標を最初に言わないんですね。小さな目標で入ってきたんです。すなわち、今までのですね、こう続いてきた地域だとか国だとかがですね、こういろんな節目を迎えてうまくいかなくなりますね。で、このうまくいかなくなるのもね、このネオコンとかネオリビが自分たちでわざと作り出すんですよ。戦争の危機を煽って戦争にね、片足突っ込ませたり、相場を思いっきり持ち上げた後思いっきり暴落させたりって言ってですね、その続かないくなるようなことをいかにも自然に起きたように演出するっていうのは彼らうまかったんですね。で、その結果ですね、まあその国も民族も困るでしょ。そこで今度小さな目標を出すんですよ。すなわちどうやればこの苦境を脱することができますか。私が処方箋を教えてあげましょう。例えば規制緩和したらいいですよ。それからその世界のね、優秀な人たちを招いたらいいですよ。それからその、まあ日本ではないですけども、傭兵を招いたらいいですよとか言ってね。傭兵とか傭兵会社を招いたらいいですよとか言って。まあそうやって、その、国や地域がですね、要するに当面生きるため、当面その危機を脱するためにどうしたらいいかっていうこと、小さな目標を、教えてあげて、で、それに対する解決策を教えてやるわけですよ。こうやって乗っ取ってたんですね。だからその、一見するとですね、小さな目標では合意してるわけですね。まあ、より活力のある社会をね、すぐにこう取り戻さないとどうにもならないとか、金融とか安全保障を正常化するとか、その言葉は同じなんですけども、やってることが結果的にその国を終わりにするための方法論だったんですね。見事に騙された人たちがたくさんいましたね。だからネオコンとかネオリベっていうのは、それに嘘を当たり前につく人たちだったんですね。嘘というものが、その、まあ、非常に重要な政策の道具になっていたのが、ネオコンとかネオリベっていう人たちです。普通、嘘はついちゃいけないということで世の中動いております。嘘を重要な政策の道具にしていたのが彼らで、まあ、だから悪神支配とかよく言われるわけですよね。まあ、そういうもんなんでしょうね。で、従ってですね、まあ、こういう、なんか、大きな目標がね、と合意できたかどうかっていうことは、あいつはとても重要で、それをちゃんと押さえておかないで、小さな目標にだけ合意すると、後でとんでもないことなんですよ。で、財政を食い物にする連中なんか一番典型です。財政を食い物にする連中ね。要するにこの、まあ、例えば地球温暖化っていう、一つの課題があるとするでしょう。まあ、今あれはね、もう、史上最大の詐欺だったってトランプ言ってますけども、まあ、地球温暖化を食い止めなきゃいけないっていう大きな目標ができるわけね。で、その大きな目標があって、ね、我が国政府も、この大きな目標に向けて行動しようと。ついては、ここに太陽光発電所を作る。小さな目標ができる。そうすると、この小さな目標で、ここに太陽光発電所を作る。ぜひやりましょうって連中がやってくる。これは詐欺師で金持っていくわけですね。いろんな助成金とか持っていっちゃうわけですよ。だから、大きな目標を、はじめにプロパガンダに広げといて、小さな目標をかけて金を取りに来るんですよ。ですから、この大きな目標が違うっていう時にですね、 小さな目標に絶対金は行きませんからね。まず大きな目標を変えさせることで、そこから金を引っ張り出す。これが財政の金の引っ張り出し方です。で、この大きなその目標を政府にね、言わせるために、そのプロパガンダがあるわけですね。プロパガンダとか、あるいは軍事占領があるわけですよ。無理やりの規制緩和とかね。無理やりの民営化とかやるやつですね。こういうのがあって、大きな目標を無理やり伸ばすことによって、小さな目標で金儲けしたい連中が次々集まってって金を踏んだくっていくわけですね。まあ、史上最大でこれやられたのはソ連だったと言われてるんですね。史上最大の民営化詐欺。これはソ連だったと言われてるんですね。ソ連解体の姿だったと言われてるんですね。なおかつそのソ連は、まあ、とんでもない悪い国になってしまいましたね。だから、もともと共産主義ダメですけども、どんどんおかしくなっていっちゃって。で、ですからその、まあ、官僚統制が間違ってた。だから今度は民主主義じゃけいかん。それからその自由化しなきゃいかんということで、まあ、それが大きな目標として与えられたわけね。そのロシアにはですね。だからその、もう、人々を守るための共産党という考え方は許されなかったんです。もともとですから共産主義っていうのはですね、体制に立てつかない限りはのんびり暮らせるんですよ。体制に立てつくとこれはなかなか大変なんだけど、体制に立てつかない限りは結構のんびり暮らせるのが社会主義なんですね。要するにこの競争がありませんから、言われたことだけやった後帰ればいいわけで、まあ言ってみれば巨大な無責任社会ですね、あれはね。巨大な無責任社会で、今でもまだなんかね、プーチンの言うこと聞いてると、ロシアにまだ残ってるらしいんですね。そういう、まあ、無責任社会のね、やり方がまだ残ってるようなことを時々プーチン言いますからね。やっぱ恐ろしいものだなと思いますね。で、そういう状況をですね、まあ、なんて言いますか、直すために、新自由主義者、それからネオコンの言うこと聞けよと言われてやったわけであります。で、この小さな目標で、ついてはこの鉱山をね、アメリカのなんとか資本に売って、工業権を売って、その金で、こういうなんか新しい工場を作りましょうとか、そういう小さな目標を、小さな目標を掲げるやつが、運かのごとが現れちゃって、片っ端から国有財産を強奪していったんですね。それがオリガルヒですよ。まあ、すごいもんで。だからまあ、その大きな目標と小さな目標、これを使って財政資金は盗み取っていくんです。はい。で、この大きな目標を、その、広げるプロパガンダの人と小さな目標で金引っ張り出す人はこれ別人なんです。小さな目標をかけて金引っ張り出す人たちは言ってみればすでに鍵の開いた引き出しを開ける役割です。しかし鍵を開けるのは別の人なんです。財政の鍵を開けるのはそのメディアとか学者とかまあそういうところですね。メディア学者がその鍵を開けるんですね。鍵を開けるとまあその、タンスならタンス全体のこうね、いろんなところの引き出しを開くようになりますから、今度は、その実際に引き出しを、鍵の開いた引き出しを引っ張って、そこから金を抜き取っていくのが、小さな目標を掲げる、まあ詐欺師の類なんですね。全部こういうふうになってます。ですから必ず政府とか、まあ大きな会社も同じなんだけど、大きな目標を飲ませるんです。大きな目標を飲ませるということは、それに関する、タンスの鍵が、一つ一つのタンスの鍵が一斉に開くって意味です。大きな目標を飲ませると、ね、それに関連する予算項目の、その支出の鍵が一斉に開きますから、今度は逆に役人たちは支出をしなきゃいけないんです。こういう方向に向けて動くということが決まった以上は、お金を出さなければいけなくなります。したがって、その引き出しを開けて、金持ってて何かしてくれっていう逆に話になっていくんですよ。そこで金を出す側と受け取る側がつるむことができるわけね。汚職です。もうアメリカでもたくさん見つかってるでしょ。で、ソ連が一番ひどい例で、日本だってしょっちゅうその話ありますよね。その鍵の開いた引き出しから金を出す役人と、役人政治家と、金を受け取る、そしてキックバックを渡す民間人の間の、まあこの関係が生まれてくるわけですね。で、その小さな目標っていうのは、この実際に金出すときに、じゃあここに発電所を作りましょうとか、ここに何の工場を作りましょうとか、そういう小さな目標をかけて、限られた引き出しから金を持っていくわけですね。で、ですから、財政なんて本当ひどいもんでね、所詮は上から下まで詐欺師が扱ってるんですよ、あれ。だから政策とかね、所信表明演説って言うけどね、はっきり言ってですね、 どこのタンスの鍵を開けるかの話だけですから、はっきり言って。これからね、国土強靭化をしないと日本もね、地震とかね、災害多いから、まあ、大変だと。国土強靭化しなさいって言うと、それに関係するお金が入ってるタンスの鍵は一斉に開きます。開いただけじゃない。役人たちはその金をどんどん使わなきゃなんないです。実績出さなきゃいけませんから。そうすると、役人たちは何していいかわからないから、小さな目標を掲げた詐欺師が、運化のことが迫ってって、このトンネルこう直しましょう、あそこにこういう橋かけましょうって言って、殺到して金を持ち逃げするわけです。で、結局、役人してみれば、大きな目標が、で、鍵開けた以上、その金は支出しなければ、許されませんから。で、身構えちゃって、もうこれはみんな詐欺師だから金出さないって言ったら、今度、予算が執行できないってことになるから、もっと問題でしょ？金出すわけですよ。こういう構造ですよ、皆さん。ですからね、本当になんて言いますかね、いつまで経ってもこれやってるね。だからその、地元のね、地元の例えば共同体の運営ってのはこういうものないんだね、はっきり言ってね。大きな目標を誰か言って、一斉に鍵開くってことなくて、みんなが考えて、ここに今年は金出そうか、あそこに金出そうか。要するに利権ではなく必要な金をそれぞれみんなね、お金出していくわけですな。要するにこうやって、その勝手に誰かが金をね、大金を抜き取れる仕組みというのは、現場のない、現場に接してないところが金を持ってくるからこうなんですよ。現場に接してれば、それそんな金の使い方できませんよ。地方自治体なんかはね、まあ全くないこともないですけども、やっぱそれは国に比べれば、はるかにその現場感覚強いのが地方自治体ですから、そうそうデタラメできません。もしデタラメやったら大騒ぎになります。誰がこんなところにとんでもないメガソーラー作ったぞとかですね、ここでなんか変な工場を作ったぞとか言って、すぐ目立ちます。で、ですから普通はですね、国なんかもね、地方自治体と一緒にこうやるんですけども、まあ、地方自治体もね、国を力使ってやるわけで、なんて言いますかね、まあ今やその地方自治体、本来の共同体を運営する立場っていうよりも、まあ国のね、金のばらまき、その小さな詐欺師を助けるために加担しながら、その、なんとか生きていくような、そんな自治体が多い感じがしますね。で、こういう大きな目標、小さな目標で金を抜き取る仕組みを根本的に止めるのが金利の引き上げです。金利が上がっていく、今金利上がってるでしょ？これができなくなるんですよ。すなわち、いくら大きな目標を考えても、ばらまく金がないわけ。ばらまく金がないと、小さな目標を考えて出てくる詐欺師いなくなりますから。金が取れないのにどうして詐欺なんかやります？詐欺師は必ず金のあるところに来ます。金のないところに詐欺師、決して来ません。ヤクザも金のないところに来ません。商売でやってるんですから。そうすると、元のところに金がなくなれば、大きな目標何言ったって全部作文だけで、具体的に金が出てこない。そうすると、小さな目標を持ってったって予算は出てこないことになる。小さな詐欺師は、小さな目標を掲げる詐欺師は、俺はだんだん失業していくんですよ。で、やっと、国は正常化される。詐欺師から出てこなくなる。要するにですね、国に金がある限りは、詐欺師が大きな目標、小さな目標でみんな金持ち逃げしようという運動を止めることはできないんですね。だからもう、要するに、ね、政府丸ごと変えなきゃダメってそこですよ。で、その金を引っ張り出す詐欺師に右翼と左翼がいるわけよ。右翼、左翼、外国とおるわけですよ。外国は右にも左にも入ってますから。右左外国がおってですね、とにかくその大きな目標を飲ませて、プロパガンダで飲ませて、国民にも周知徹底させた後、小さな詐欺師が運化のごとくもらがってきて、金持ち逃げしてってる。持ち逃げしていく。これが政府の構造ですよ。まあこれトランプはね、まあ、とにかく勇猛果敢にあれ全部ぶっ飛ばしてるから、まあ大したもんだと思いますね。まあ日本もですね、まあ金利上がればね、もう政府運営できなくなるから、まあこれでやっと終わるんじゃないですか。もう少しなんかね、上手にこれ追い出せる方法私もあると思うんだけどね。まあ来年、再来年どうなるかなと思って見てんですけども、もう少し上手にやる方法あると思いますよ。まあいずれにしろですね、こういう感じで、まあ、やってますんで、所詮ですからね、もう金を引っ張り出す詐欺師の道具になったら話にならないってことですよ。大きな目標も小さな目標も。だから一見するとまともなこと言ってるように見えるかもしれないけども、詐欺師のさ、詐欺の工場みたいになってるだったらもう始まりませんので、その辺はぜひ皆さんもよく見極めてください。これ、本音で言ってんのか、 本当にね、やろうと思ってんのか、あるいは詐欺師のためのね、なんか、一つの舞台を作ろうとしてんのか、そこは、ちょっと関係者の話聞けば大体わかりますから、要するに、ね、金引っ張れ、誰がどこへ引っ張ってこなかったら、関係者みんなわかってますから、そういう変な工作なのかそうでないかすぐわかりますんでね。まあですから、これからいよいよね、気に上がってきまして、ばらまく金がない。と、この大整理ですね。この大整理しなきゃならないんで、日本もこれからね、なかなか大変だと思いますが、まあ、乗り切るしかないのかな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。大きな目標と小さな目標ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。